イザヤ書の福音第17回、希望の予言という主題のもとに、イザヤ書の第47章と48章です。今日の2つの章には、2つの国への予言が書かれています。いずれも、ことが起きる約1世紀ほど前の予言なんです。100年後に起きることが予言されているわけなんですけれども、47章に書かれているのは、バビロニアへの予言です。続く48章に書かれているのは、イスラエルへの予言なんですけれども、バビロニアと言いますと、現代のイラン、イラクのあたりに栄えた古代国家なんです。で、このバビロニアには、滅亡の予言が語られます。怖いですね。48章のこのイスラエルというのは、バビロニアによって紀元前587年に国を滅ぼされるわけです。そしてバビロン捕囚となっていくわけなんですけれども、このイスラエルには滅亡ではなくて希望の予言が語られるわけです。どちらを聞きたいですか？やっぱり希望の予言ですよね。このように現代のイラン、イラク、イスラエルというと、今日の説教は今回のイラン対イスラエル、アメリカ連合軍の戦争の歴史的背景を語るのかなと。違うんです。そういうことを語ろうと思っているわけではないんです。先日ですね、葛岡のプールに、毎週だいたい月曜日は葛岡プールに行くんですけれども、あそこはね、サウナがあるんです。100度のサウナですよ。普通プールの場合には裁断室と言っているんですけども、まあ40か50度ぐらいなんですけど、あそこは本格サウナなんですね。そのサウナに入ったらですね、私を牧師としているある人がですね、聞いてきました。今回の戦争は宗教の違いが原因ですかって聞いてきたんですよ。まあ、サウナは100度ですから、できるだけ短時間でお話しなければならないので、あんま長い話はできないので、簡潔にお話ししました。で、私の考えとしては、戦争の原因はいろいろな利害関係が背景にあるわけですよね。でも、その戦争の双方が自分たちの戦いは聖なる戦争だ。聖戦だ。という認識の見旗を掲げるために宗教を使っているんです。と言ったんですよ。そしたらその方がね、なるほど。これはいいことを勉強しましたって言うんですよ。ではすぐあと泳ぎに行ったんですけども、しばらくね、私の泳ぎを見てるんですね、その人がね。元インストラクターなんです。で、やがて、あそこにはジャグジーもあるんですよ。でジャグジーに私が入ったら来てですね、レクチャーをしていいですかって言うんですよ。なんだろうなと思ったら、クロールがいまいちだって言うんですね。で、クロールの仕方をレクチャーしていいですかっていうか、お願いしますと言ってですね、クロールのコツを伝授していただきました。というようなことがあったんですけど、今日の聖書の箇所で言ってるのはクロールのレクチャーじゃないわけなんですね。主なる神様が語る希望の予言です。この希望の予言をご一緒に聞きたいと思うんですが、物事には順序があります。まず、バビロニアへの滅亡の予言から見ていきたいと思います。ということで、47章なんですけれども、バビロニアというのはですね、まあ、イラン、イラクということからわかるように、メソポタミアに栄えた古代文明です。このメソポタミア、メソというのはですね、真ん中という意味なんですよ。で、ポタモスというのが川ですから、川の真ん中、川の間に栄えたということで、メソポタミアというふうに呼ばれているわけなんですけれども、ご存知のように、チグリス、ユーフラテスの大河があるわけですね。そこに古代国家が発生したわけなんですけども、文明的には紀元前6000年ぐらいにもう文明が発生しているというふうに言われているそうです。バビロニアには古王国時代と新王国時代というのがあるんですね。で、古王国時代というのが約紀元前3000年頃に起きたそうです。この古王国時代で有名なのは、皆さんも聞いたことがあると思います。目には目を、歯には歯を、聞いたことありませんか？これはね、ハムラビ王が作った、ハムラビ王法典の中にある言葉なんです。目には目を、歯には歯をという、複 讐法として言われているものですけれども、だいたいハムラビ王は紀元前1800年頃の王様だそうです。古王国時代なわけですね。それに対して今日の予言が語られているのは新王国時代なんです。ずっと時代が下って紀元前625年に起きて紀元前539年ぐらいまで続いたという国なんですけども、有名な王様はネブカデネザルとかベルシャザルとかいう王様が出ています。で、これは旧約聖書のダニエル書の背景になっているわけなんですね。この新王国のバビロニアに向かって神様はこうおっしゃっているんです。47章の冒頭でこのように始まっています。諸女なるバビロンの娘よ、下って塵の中に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。あなたはもはや優しくたおやかな女と唱えられることはない、と呼びかけています。諸女なるバビロンの娘、国家というのは女性名詞なんです。日本語ではあんまり女性名詞男性名詞ないですけども、外国語はあるんですね。で、国というのはほら母国っていうでしょ。やっぱり私たちも国は母とみなすわけなんですけども、この諸女なるバビロンというのは敵に攻められたことがない美しい町という、そういう意味で諸女なるバビロンというふうに呼びかけられているわけなんですけども、これは本当に繁栄した新王国時代のバビロンなわけなんです。この繁栄するバビロンに向かって神様は滅亡の予言を語られる。特に7節8節ご覧ください。このように書かれています。あなたは言った、私は常しえに女王となると。そしてあなたはこれらのことを心に留めず、またその終わりを思わなかった。楽しみにふけり安らかにおり、心の内にただ私だけで私の他に誰もなく、私は家父となることはない、また子を失うことはないというものよ、今このことを聞け、と言ってですね、繁栄の真っ只中にあるバビロンはこのようになるとおっしゃるんですね。ここで私だけがというふうに言っています。私の他に誰もない、これは私だけは特別だ、決して滅ぶことがないという傲慢です。おごり高ぶりなんです。神様はこの傲慢、おごり高ぶりということを本当に嫌われるんです。憎まれるんですね。そのバビロンに向かって滅亡の予言が11節にこのように語られています。しかし災いがあなたに望む、あなたはそれを贖うことができない。悩みがあなたを襲う、あなたはそれを償うことができない。滅びがにわかにあなたに望む、あなたはそれについて何も知らない、と言っています。冒頭で言いましたけれども、まだバビロンが生まれる前なんです。100年前にこの予言がなされているんです、イザヤによって。だからこれは警告なんですね。繁栄の中であなたはこのようなことを言ってはならない、このような傲慢に陥るならばあなたは滅びるぞ、という神様の警告なんです。でも実際にバビロンは滅びるわけなんです。彼らは耳を傾けなかったんです。悔い改めなかったんです。そして実際に100年後それが起きるわけなんですね。これに対して48章に書かれているのはイスラエルへの希望の予言です。この希望の予言は最初から希望を語らないんですよ。48章の一節、このように言っていますね。ヤコブの家よ、これを聞け。あなた方はイスラエルの名をもって唱えられ、ユダの腰からで主の名によって誓いイスラエルの神と唱えるけれども、真実をもってせず正義をもってしない。実はこの予言が語られていた時、イスラエルは繁栄していたんです。我々は神の民だ、神すべたもイスラエルの国だと言ってですね、おごり高ぶっていたんです。だからここで一節ですね、真実をもってせず正義をもってしないというふうに神様はイスラエルの不真実を語っているわけなんですね。そしてさらに4節5節にこのように書かれています。私はあなたが堅くなで、その首は鉄の筋、その額は青銅であることを知る上に、古からかのことをあなたに告げ、そのならない先にこれをあなたに聞かせた。そうでなければあなたは言うだろう、我が偶像がこれをしたのだ、我が刻んだ像といた像がこれを命じたのだと。 あれ全然希望の予言じゃないじゃないかというふうに思いますね。でもね、実際にことがなる100年前にイスラエルはこういう状態だったんです。神の民を語る人々が偶像を拝んでいたんです。しかもうなじの固い頑固な民だったんです。神様はだから100年前にこの繁栄の真っ只中にあるイスラエルにこの警告の予言を語っているんです。バビロニアと同じなんですね。そして10節にこのように書かれています。見よ、私はあなたを熱波、しかし銀のようにではなく苦しみの炉を持ってあなたを試みたというんです。で、これはやがて起きるイスラエルの滅亡と、それからバビロン捕囚のことを予言しているわけなんです。患難があなた方に臨む。今すぐその頑固なおごり高ぶりをやめて悔い改めなさいという警告の予言だということがわかりますね。どこが希望の予言なのかと思われるかもしれませんが、後半なんですね。そしてこの希望への鍵にあたる言葉がですね、この48章では約10回繰り返される聞くという言葉なんです。この聞くという言葉がですね、5回聞かせたけれども聞かなかった、私はあなた方に語ったけれどもあなた方はそれを聞いたのに耳を傾けなかったという言葉がですね、5回も出てくるんです。だから聞けというのが今度は5回出てくるんです。聞くということがこのキーワードだということがわかるわけなんですけどね。例えば5節から8節にこのように書かれています。いにしえからかのことをあなたに告げ、そのならない先にこれをあなたに聞かせた。そうでなければあなたは言うだろう、我が偶像をこれをしたのだ、我が刻んだ像といた像がこれを命じたのだと。あなたはすでに聞いた、すべてこれがなったことを見よ、あなた方をこれを述べ伝えないのか。私は今から新しいこと、あなたがまだ知られない隠れたことをあなたに聞かせよう。聞く聞く聞くという言葉がいっぱい出てくるわけなんですね。で、聞くということが大切だと。ただ単に聞くだけじゃないんです。聞いて従う、聞き従うということが大切だということをはっきりと述べているのが17節からのところなんですね。聞くだけなら誰でもできるんです。でも聞き従わないこと、それが頑固さであり、また神様の憤りを買うだけだったということがですね、17節のところからはっきりしてきます。あなたの贖い主、イスラエルの聖者、主はこう言われる。私はあなたの神、主である。私はあなたの利益のためにあなたを教え、あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。どうかあなたは私の戒めに聞き従うように。そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海の波のようになり、あなたの末は砂のように、あなたの子孫は砂粒のようになって、その名は我が前から絶たれることなく滅ぼされることはない。この希望の予言はやはり警告なんですね。聞き従うということは神様の御言葉を聞いて、これまでの頑固さ、傲慢を捨てて悔い改めるということを意味しているということがわかりますね。それをしないと患難が待っているだけだぞ。で、この患難、それから希望ということを47章48章で私たちは見る思いがするわけですけれども、そうすると私は思い合わせるのはパウロがローマ書の中で語った言葉なんですね。患難、忍耐、伝達、希望というのがありますね。ローマ書の中でパウロが言っているところがありますけれども、パウロ自身は本当に頑固な人でした。そしてクリスチャンを迫害しました。ところがもっと迫害しようと思ってシリアのダマスコに行く途中でイエス様に出会うんです。十字架の音で復活したイエス様に出会って彼は悔い改めるんです。180度人生を変えられるんですね。そして福音の使徒に変えられるわけなんですけども、彼は本当にその伝道障害でたくさんの患難に遭いました。ところがこのパウロが有名な言葉語っているわけですね。ローマ書の5章になる言葉なんですけれども、それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして 希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。ローマ書の5章5節までの、患難、忍耐、伝達、希望。この神様の警告を希望の予言に変えるものは何でしょうか？それは、再三言っているように、聞き従うということなんです。これが、悔い改めるということなんです。これまでの生き方を180度変えて、神様を見て、その御言葉に聞き従うときに、イスラエルにバビロン捕囚からの解放と、また再建の道が開かれるということが、ここに述べられているわけなんです。私はここを読みながら、この前お話しましたけれども、左足をギクってからですね、読み始めた本の一つが、たった一度の人生だからという、日野原茂明さんと星野富弘さんの本なんですけれども、これを読みながらね、あ、それが教会の図書にもあったなと思って、思い出したのが銀色の足跡というこの本なんですよ。これは三浦彩子さんと星野富弘さんとの対談集なんです。星野富弘さんって人は24歳で中学校の体育の先生だったんですけれども、器械体操の鉄棒から真っ逆さまに落っこってしまってですね、で頸椎損傷で全身不随、やがて数年かかりましたけれども、進行に導かれて、動くのは結局首だけなんです。それで口に筆を加えて、たくさんの詩画集を書いているというわけなんですけれどもね、今日の詩法にも載せているんですが、その前にこういう詩が添えられています。私の首のように茎が簡単に折れてしまった。しかし菜の花はそこから芽を出し花を咲かせた。私もこの花と同じ水を飲んでいる。同じ光を受けている。強い茎になろうというね、菜の花に託して自分のことを書いているわけなんですけれども、もう二つだけ紹介させてください。皆さん、これどういう意味だと思いますか？命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。多分これは洗礼の日の思いを歌っているんでしょうね。そしてこれは詩篇119編の言葉なんですけども、私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、とまで言っているんですよ。命よりも大切なもの、これは実はですね、この本の中に書いてあったんですけども、命というのは自分だけのものではなくって、誰かのために使えてこそ本当の命ではないか、という富弘さんの言葉が載っています。自分の命にだけこだわるんじゃなくて、生かされている、で植物も生かされている、水、太陽、神様からいただいている、自分は神様に生かされているんだという、そういう思いがこの手法にも、文字が小さくて申し訳ないんですけど、ね、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。という、この言葉に込められているんではないかな、というふうに思うんですね。本当の命を見出した時の喜びが、ここに込められていると思うんです。滅亡と希望を分けたものは、神様に目を向けるということです。そして、その神様の御声に聞き従うということ。これが大きな鍵になっているなということですね。今日の聖書の箇所から思います。このことをはっきりと告げている、イザヤ書48章、17節の御言葉を持って結びたいと思います。あなたの贖い主、イスラエルの聖者、主はこう言われる。私はあなたの神、主である。私はあなたの利益のためにあなたを教え、あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。どうかあなたは私の戒めに聞き従うように。そうすれば、あなたの平安は川のように、 あなたの義は海の波のようになり、あなたの末は砂のように、あなたの子孫は砂粒のようになって、その名は我が前から絶たれることなく、滅ぼされることはない。死なる神様の希望の予言です。感謝してお祈りいたします。天の死なる神様、バビロニアもイスラエルも、繁栄の時に高慢に陥り、滅亡と希望の予言を聞きましたが、二つの国の命運を分けたのは、神様の御言葉に聞き従うかどうかということでした。私たちも高慢の罪を犯しやすいものです。あなたの御言葉に聞き従います。どうか悔い改めて、あなたを見上げ、希望と祝福をいただき、感謝を持って、誠の命を生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
悲しみになる雪よりありても一緒と歩めば憎みの心地すハレルヤ罪人が汚れし我が身は居くになりても憎みの心地すあなたの憎みは御顔の声に愛する心の中にもためらうハレルヤ罪人が汚れし我が身は居づくに泣いても憎みの心地す山にも谷にも小屋にも宮にも主と住まえば憎みの心地すハレルヤ罪人が汚れし我